皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、暑かったり、ね、大変な雨が降ったりということですけれども、気候変動問題に関する、ね、情報をしっかりとお伝えしていきたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初にですね、イベントの案内ということになるんですけれども、自然エネルギー学校京都2024、自然エネルギー学校ね、今年も開催をして、ちょうどね、もうすぐ開始というところなんですけれども、まだまだ募集中であります。脱炭素社会の担い手になろう、かと家庭交通地域とね、そういうタイトルということなんですけども、場所がですね、毎年のようにエコロジーセンター、伏見区になる、都エコロジーセンターとオンラインというね、今年もハイブリッドの開催に、なります。会場はですね、30名までということなので先着順なんですけども、1回から4回ということがあります。それからオンラインはね、ウェビナーなので、ね、いくらでも申し込んでいただけるというふうに思いますけれども、今年のプログラムがですね、まず第1回6月12日の土曜日午後、自然エネルギーの最新動向を知ろうということでね、今どんどんと自然エネルギーに関する、状況変わりつつありね、どんな状況なのかということを、ね、知ることができます。第2回が7月の20日、20日土曜日なんですけれども、こちら家庭の脱炭素化を広げようということで、家庭でね、重要なことは断熱ということであったりね、家庭で、全体でですね、車も含めてどんなね、脱炭素化ができるのかっていうようなことが学ぶことができるということですね。それから第3回が8月の31日、これも土曜日、EV による脱炭素化を広げようということで、これは交通部門でね、EV が今どんどんと変化している中で、EV でどうやって脱炭素が広がっていくのかということをね、学ぶことができます。第4回は9月14日、こちらも土曜日、脱炭素化に向けた地域活動に参画しようということでね、上田市民エネルギーなんかの事例を学びながらですね、どうやって地域に広げていくかということをね、考えることができます。そして、会場参加者の限定で、任意参加なので参加いただいてもいただかなくてもいいんですけども、第5回がですね、10月19日土曜日、自然エネルギー施設を見学しようということで、脱炭素先行地域に選ばれているという一環で、三部寺、太陽光発電が、設置されているということなので、その、場所を、見学するというような内容になっています。参加費が、無料ということで非常にお得でもありますし、会場だと、土曜日に午後、4回、来ていただくということになるんですけれども、オンラインでも、参加も可能です。オンラインだと、1回ずつの参加も可能ですけども、会場では、原則として4回参加いただける方ということを募集しております。詳しくは、気候ネットワークのホームページ見ていただいて、お問い合わせいただければと思います。はい、自然エネルギー学校京都、2024脱炭素、脱炭素社会の担い手になろうということで、6月22が第1回なので、それまでにお申し込みいただくといいかなというふうに思います。はい、今ね、またニュースでね、非常にこうね、取り上げられているのが 1.5 度ということなんですけども、今後5年以内に一時的な 1.5 度の上昇か、世界の平均気温ということで、世界は今後5年の間に年間平均気温が産業革命前より 1.5 度以上高い年を経験する可能性が高いということなんですね。これは世界気象機関 WMO がですね、発表したということなんですけれども、 これ、まあ、パリ協定でね 1.5 度に抑えようということなんですけども、ちょっとそれをねもう、限界に近づいているという状況かなというふうに思うんですね。で2024から28年に気温上昇が年間平均で 1.1 から 1.9 度となる確率が 86% ということでね、もうほぼ9割近いということですね。ほぼほぼ起こると考えていいんじゃないかなというふうに思います。でこの期間に少なくとも1年は気温上昇が 1.5 度超える確率が 80%、 5年平均で見ても気温上昇が 1.5 度超える確率が、2023から27には 32% ですけども、24から28年には 47%、 まあ半分ということなんですよね。ですから、非常にまあ 1.5 度がギリギリということかと思います。まあ年間平均ということであればですね、だいたい5年から10年、取ればですね、1年ごとの、なんて言いますかね、こう異常な、低温であったり高温ということが平均されますので、ということで5年平均で見るということもあるんですけれども、まあ、1年1年で言えばもう 1.5 度ということは確実に超えてしまう、5年平均でどうなるかということが、ね言われているわけです。で、1年だけ、ね、1.5 度を超える年があっても、まあ、パリ協定が目標達成できなかったということにはならないんですけれども、温暖化対策に残された猶予はほとんどないということを、示す予想ということなんですね。で特に去年は温暖化があってエルニーニョがあってということもあるんですけれども、温暖化による気温の上昇も今後5年間は続くということで、それで終わるわけではないんですけども、少なくとも5年間ぐらいは続いていくだろうということなんですね。でこれを受けて国連のグテーレス事務総長、気候地獄への高速道路を降りる出口が必要だということなんですね。で、グテーレス事務総長は以前に、気候地獄に、突っ走っているのにブレーキを踏んでいないというような、警告もされましたけども、気温上昇を 1.5 度に抑えるための戦い、2020年代に勝敗が決まるということでね、もう2024ですから、なかなかね、2020年代ということがね、残された年は多くないということかと思います。で、この 1.5 度ということなんですけれども、これがですね、非常に大きな危険、世界が危険にさらされてしまうということなんですが、東京大学の江守正太教授もこれにコメントしていまして、昨年はエルニーニョ現象も影響し世界の平均気温が過去最高だった、だけどすでに気温が上振れする要素がある年は 1.5 度を超える状態になっているということなんで、温暖化が進めば単年から次第に多くなって平均的に 1.5 度を超えていくといって、その、傾向に確実に入ってきたということなんですね。で、こういうことで非常に被害が大きいんだけども、0.1 度でも気温上昇を低く抑えるための、脱炭素をさらに進めなければならないということなんですね。1.5 度を超えたからといって、もう世界がなくなるわけではないというのは、よく言われていますけども、とはいえ 1.5 度を超えるということは非常に多くの、被害を、もたらしてしまうので、超えないようにもう、全力で立ち向かわなければいけないと同時に、超えたとしても、諦めてはいけないのかなというふうに思います。で、そういうこともあってですね、引き続き国連グテーレス事務総長がですね、気候変動について今こそ真実と向き合う瞬間だということで、温暖化対策、化石燃料会社の広告禁止をというような、ことが言われています。で、気候危機に対する世界の行動は遅く、人類は自ら地球を危険にさらしているというふうにおっしゃっています。で、全てのこの国連加盟国に化石燃料会社からの広告を禁止するよう求めるというふうな発言をされたということなんですね。で、昨年6月から今年5月まで毎月月間の平均気温最高を記録しているような状況で、 この1年地球は私たちに何かを伝えようとしているが、私たちはそれに耳を傾けていないようだ、ね、地球自身がですね、本当にもう、悲鳴を上げているような状況の中で、私たち人類がなかなかね、その声をね、まともに聞いていないんじゃないかというふうにおっしゃっているのかなというふうに思います。で、巨大な隕石が衝突して恐竜がね、絶滅したっていうのは、言われていることなんですけども、気候の場合はですね、私たち人類は恐竜、絶滅してしまった恐竜ではなくて隕石の方なんだというふうにね、私たちこそが危険なのだというふうに、警鐘を鳴らしているということなんですね。本当に、恐竜を絶滅させた隕石、原因の隕石、ね、それが私たち今人類が、ね、行っていることだ、地球の破壊を、助長する行動をやめようというふうにもおっしゃったということなんですね。で、特に化石燃料会社に対しては、化石燃料からクリーンエネルギーへの転換を急ぐ必要性を訴えたということで、これらの企業に対しては、地球の破壊を助長するような行動をやめるよう求める。化石燃料は地球を汚染しているだけでなく、あなたのブランドにとっても有害だということなんですね。世界中で、こういう広告の見直しを挙げた。多くの政府はタバコのように人の健康に害を及ぼす製品の広告を制限または禁止しているということなんですけども、化石燃料についても同様の措置を取っている国もある。その上で、私たちというかグレッテイレスさんは、すべての国に対して化石燃料企業の広告を禁止するように求めるというふうにおっしゃったということなんですね。まあ、これまさにその通りで、化石燃料を、広告としてね、みんなが、これもっともっと使おうという感じになってしまうのはやっぱり良くないのかなと思うんですけども、我々が周りをですね、ちょっと 見渡してみると、やはりまだまだね、そういう、広告も多いんじゃないかなというふうに思ってね、ちょっと危惧されるところなんですけれども、はい、そういう状況の中でですね、自然エネルギー学校に参加していただくとかね、あるいは7月の2日には、オンラインでウェビナーがあってですね、太陽光発電ね、屋根置き太陽光標準化に向けてっていうような、ウェビナーを開催することも、予定しています。こちらもですね、参加費は無料で、ウェビナーですので、ぜひ参加いただけたらなと思います。7月2日火曜日午後5時からの開催ということになっています。はい、ということで今日の放送は終わりたいというふうに思います。 1.5 度大変な状況、決して諦めないで取り組んでいきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。